ただいまから新約聖書エペソ人への手紙5章15節から19節までを通して御霊の支配を喜ぶ生活と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今年の教会標語はご存知のように私たちは御霊によって生き歩むということでした。久しぶりにこの今年のテーマに戻って、御言葉の御用したいと願っています。2月の17日にはローマ書の8章を通して御霊によって生きるとはということで、まず生きるということについて、一緒に御言葉を味わいました。今日は御霊によって歩むということについて、一緒に目を留めていきたいと思うのですが、この歩むということは生活を意味する言葉です。で、歩むということをですね、見ていくときに、この今日の聖書のエペソ人への手紙を開きました。で、御霊によって歩むということは実は御霊のに満たされて歩むということになるわけです。そこで一章の18節を御言葉をこう中心の御言葉として今日は開いています。15節からの19節と短い箇所を開いておりますが、ここではですね、むしろ18節に中心をほとんど中心を置いて、この御言葉を中心に語りたいということをどうぞ覚えてください。しかしながら歩むということを同時に覚えておりますので、前置き的に15節を見ていただきますと、そういうわけですから賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意しとあります。ここに歩くということがありますね。で、これがエペソ人への手紙の一つのテーマであるわけです。歩く、生活する。で、御霊に満たされるということは御霊に満たされてどう生活していくのかということにつながるわけです。で、そんなふうに見ていきますと、エペソ人への手紙というのはこうまさに歩くということについてふさわしいテキスト、聖書の箇所だと思います。例えば5章の8節に光の子供らしく歩みなさいとあります。5章8節ですね。あなた方は光となりました。以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい、こういうふうに歩くということが言われています。こんなふうに見ていくと、ずっと最初からですね、エペソ人の手紙は歩く歩く歩くということがこのずっと語られているわけです。で、そんなわけで、そういう流れの中で、今日の5章の18節があるということを改めて、このテキストの大きな置かれている流れを心に留めて、御言葉を味わっていきたいと思います。御霊に満たされるということはどういう意味であって、どうしたら御霊に満たされるのかということが当然次の私たちのこの関心になるわけです。今日はそういうことをお話をしたいと思います。本論に入っていきたいところですが、そうではありますが、今一度ですね、キリスト教信仰のこの基本的なことについて十分まだ情報を得ていらっしゃらない方もいらっしゃるかと思いますので、もう少し前置き的に今日のテーマのこの聖霊とか御霊ということが キリスト教信仰の中でどういう意味を持っているのかということをもう少しお話をしたいと思います。先ほども使徒信条をこの一緒に味わいました。でお手元の修法の裏側の一番下に今日ご一緒にお捧げしました使徒信条というのがあります。でここにですねキリスト教信仰の一番中心的な事柄がぐっとまとめて、一つのエキスのように私たちに備えられているわけです。聖書をぐっと絞って一滴二滴三滴落ちたらどうなるかというとこの使徒信条になるんだということですね。でこれがキリスト教信仰の基本的な信条で初代の教会からずっと受け継がれているものでこれを外れるとこれを告白できない教会は正統的歴史的キリスト教会とは認められない。で、まあそんなわけで今日も一緒にご唱和しましたがエホバの証人はこれを唱えられませんね。統一教会も唱えられません。そしてそうモルモン教もそうです。異端と言われるグループはこういう基本信条に立っていないので異端なんです。カトリックもプロテスタントの諸教派も全てこの聖公会もこの使徒信条に準拠してこれによってもって立っているんです。だからそういう点でよくカトリックやプロテスタントの違いとかいろんな教派の違い言われますが違いを強調するよりは基本的なことを一つにして旧約聖書39巻新約27巻を主にしながら使徒して使徒信条に立っているということがキリスト教会が一つであるということを基盤が一つであるということをぜひ、新しい方々は知っていただきたい。若干の違いありますが経典は旧新約聖書にこれは今言ったこの歴史的な正統的な教会が立っているわけですね。でこれの他に経典ないんです。仏教というのはもうたくさんの経典があって何万巻とあって全部それによって内容が違いますからそれを宗派というんですね。セクトというんです。経典が違うからです。キリスト教は教派宗派と呼ばないんですね。教派と呼ぶんです。それはセクトではない。経典が一つだからです。聖典というのは一つで、でこれによってグループに強調するグループが分かれている。だからセクトではなくデノミネーションというんですね。教派と呼ぶんです。だからキリスト教もいろいろ分かれて仏教もいろいろ分かれて宗教はバラバラじゃなくて全然分かっていらっしゃらないということですね。ぜひクリスチャンもそのことをちゃんと自覚して、キリスト教会は使徒信条において聖書に至って一致しているということをぜひ知っていただきたい。でそのことをまず前提として申し上げたいと思います。でこの使徒信条の中でこの全能の父なる神を信ずというのが1行目でそれから2行目に我はその捨て御子我らの主イエス・キリストを信ず神の御子を信ずこれが2つ目でその内容がずっとあってそして下から2行目我は聖霊を信ず。だから全能の父なる神と子なる一人子なるイエス・キリストを神として信じ聖霊なる神を信じる。これがキリスト教の基本信条で言い換えれば三位一体という言葉はありませんが父と子と聖霊なる神を信じる信仰がこの基本なんです。だからエホバの証人はエホバだけが神でイエス・キリストは神の子であるが神ではないとか聖霊は単なるエネルギーであるとかいうのはもう異端ですね。だから異端が熱心に伝道しているのにだからクリスチャンがなかなか伝道しない家々回らないから異端が回って人々を関心のある人々を悩んでいる人を虜にしちゃうということで申し訳ないなと思いますよね。 統一教会は文鮮明がイエス・キリスト側のに代わって第三のメシアとして来たので、つまりキリストが失敗したので第三のアダム、最初のアダムがいてイエスが第二のアダムで失敗したので第三のアダムのように来たんで、ということはまさに使徒信条も言ってないことを言ってるわけで、これ異端だし、そんなわけでモルモン教もまた同様ですね、使徒信条に立たない異端、三密体を告白しない教会は教会ではない、正統的歴史的教会ではないということ、そんなことをぜひ覚えて、おきたいと思いますね。でそのことで言いますとね、今の時代の中で特に強調されるのはね、日本の教会は仏教だとか農耕の神で、神々の世界で、神々が仲良く同居して仲良く暮らしている牧歌的な平和の宗教的な背景にある国だと、こういうことを言うんです。それに対して聖書、旧約聖書を背景とするユダヤ教、キリスト教、イスラム教は唯一神教、ただ一人の神で、つまり寛容性がないと。日本はいろんな神々の世界で寛容性がある、それに対して唯一神教は寛容性がないから、だから戦争をするんだと。であんなにだから今こそこの寛容の精神に立つ宗教に立つこの日本が大事なんだと、こういうことをよくね、宗教学者だとか哲学者がそれらしく、もっともらしく言って、それをあまり聖書のことも知らないで、宗教学知らないメジャー、いわゆるそうジャーナリストたちが取り上げて新聞の社説だとかいろんな見出しに書いたりするもんですから、みんなそうかいなと思ってしまう人が結構いらっしゃるんです。全然違います。日本の歴史を見ると血塗られた歴史で、何が平和かということです。古代史、中世史、近世史見ると日本はまさに権力闘争で明け暮れていますよ。だからこういう仏教や神道や儒教が仲良く併存して外国から来る宗教も加えて仲良くやっている、そんなことありません。仏教が入ってきた時の大化の改新っていうのはものすごい虐殺の歴史ですよ。クーデターですよ。で何をもってそんなこと言うのかなと思います。全然勘違いですね、はい、日本を美化するのはいい加減にしないといけません。そして戦時中に日本が侵略したときに、侵略した東南アジアの国々で何をしたのかっていうことね、日本の若者たちは教科書で教えられていませんから、だから東南アジアの国々から非難されるんです。お前たちの親やおじいちゃんたちは何を俺たちの国でしたのか言われても何にも言えない。どこが平和か、何が平和の宗教かということですよ。何が寛容か。もう一点、まあキリスト教を迫害したと言ってんで、これもすごいですよ。キリシタンの殉教者が一番出たのは日本ですよ。まあこの話はまたいつかしたいと思いますが、もう一点、じゃあ聖書を背景とする唯一神教は争いばっかりしてきて戦争をやってきたのか、今もそうだとよく言われます。そういうことは歴史の中で確かに言えると思います。私は欧米の歴史がそういうキリスト教を背景として、しかもこの非文明の国々を侵略し、搾取し、略奪し、人間を人間と思ってこなかったということは大いにこの反省すべきだと思いますし、お互いに血を流してきたことは私は認めます。そうだと思います。でそれはしかしキリスト教の歴史であるとともに、それ以上に世俗のこの世の考え方の中でしてきたことでもある、そういう両面があります。もう一つ言えるのは、それにもかかわらずキリスト教は唯一神教だけではないということです。 ただ一人の誠の神を信じるという点においては、ユダヤ教もイスラム教も旧約聖書のただ一人の誠の神を信じるという点で同一です。唯一信教です。ところがキリスト教は今見たように三位一体の神を信じるんです。父と子と聖霊なる神を信じる単一宗教ではないんですね。いいですか。交わりの神なんです。神は愛であるというとき、一人ぽっちで愛なんかありませんからね。神が愛であるというとき、愛する愛の主体と愛される愛の客体、主体と客体が互いに愛し合う、そこに愛の霊が働いている。神は愛であるというとき、それは交わりなくして愛はないんです。だから唯一信教であるが寛容性がないっていうのは、全く聖書を知らないにも程がある。でクリスチャンはそういう論文に出会ったら、三位一体の聖書を自信を持って信じていることをしっかり確認をして、そういうことに惑わされないように、唯一信教はそういうことで血を流してきた歴史があって後ろめたいなんて思わないように、そんなことをまあ思います。最初に分かりやすくお話をしたように書いて難しいことを話しているかもしれませんが、でも今はこういうことをちゃんと知ってないと本当にこう惑わされてしまって自分の考えができないので、教会は教会としてちゃんとこういうことを情報を発信しなければいけない。今日は御霊の支配を喜ぶ生活、聖霊の御霊の満たしのことをお話をするわけですが、しようとしているわけですが、これは何か心の中の問題のように小さくこう矮小化して、小さい自分の心の問題だとしてしまわないでください。三位一体の父、子、聖霊、第三位一角なる聖霊なる神のことを話していくんです。だからこのことによって私たちが生きるっていうのは、私たちの生活、生き方、人生が変わり、一人一人の人生や生活が変わるのは、世の中や社会や歴史が変わるということになる。そういう意味で何かね、世の中の大きな移り変わりの中で、私たちは心の中の小さなことを取り上げているというふうに、そういうことではないということをぜひ覚えていただきたいということも申し上げたいと思います。そんな意味で御霊に満たされるということです。では見ていきたいと思います。本論に中心的な事柄に入っていきたいと思います。お手元に今日の説教のアウトラインがお届けしてあると思いますが、それと見比べながらご覧いただきたいと思います。言葉の説明から理解を深めたいと思っています。失礼しました。御霊に満たされなさいという言葉、このエペソの5章の18節の御霊に満たされるという言葉はですね、2つの使い方があります。聖書全体を通して2つの使われ方がされておるということをね。で、一つは組み出しにあるように、特別な役割のために必要に応じて聖霊に満たされる場合があるということです。もういちいち聖書を開きませんが、ある特殊な役割を担う人々に、その役割を実行するために御霊に満たされる場合があるということです。例えばね、出エジプト記の幕屋を作る中で、ベサレルという名前の男の人のことが書かれています。開かなくていいですが、出エジプト記の31章の始めです。で、神様とお会いするのにエジプトを脱出したイスラエルの民は、モーセに率いられて旅をする中で幕屋を建てて、そこで神様とお会いするんですね。もちろん祭司が 建てられるわけです。で動物が生贄にされていきます。でその幕屋を建てるのに神様が一つ一つこの知恵を与えて、その神様の教えに従ってその通りに建て上げられていく。それに活躍した人物がベサルエルという人で、私は神様がですよ、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において神の霊を満たした、こう書かれている。その任務を果たすための特別な賜物としての御霊の満たし、これがね、イエス様が来られると、イエス様は十字架にかかって十字架に死んで葬られて天に帰られましたね。イエス様は前もって約束しておられました。私は父のもとに帰ったら天から約束のものを与える、これ約束の聖霊を与えるという意味で、これはイエス様が地上でいらっしゃる間何回も約束しておられたことです。でその時も実は決まっていたんです。それは50日目なんです。復活の日から50日目で、ギリシャ語の50番目っていうのはペンテコステという言葉で、でちょうどその日にユダヤの祭りの大きな祭りの一つ、三つの祭りの一つで、そのペンテコステの日に聖霊が天から下って、そして人々はイエス・キリストを信じる人々は聖霊に満たされたと、こういうんです。でこれが神様の約束の日で、特にルカの福音書の終わりとか使徒の働きの始めに書いてありますね。で聖霊が特別な人々、旧約時代の人々だけではなく信じる全ての人に注がれるっていうのが新約時代の今の、それ以降の今の時代なんです。ところが聖書を読むと、イエス様のお生まれになる前に、だからペンテコステの日の前に聖霊に満たされた人々がいましたね。例えばね、イエス様のことを前触れをした大活躍をした人類の中の最大の人物といわれるバプテスマのヨハネという人がいます。ラクダの毛衣をまだって蜂蜜を食べながら荒野で生活をして、イエス様に洗礼を授けたからバプテスマのヨハネ。人々が続々と彼のもとに来てヨルダン川で洗礼を受けた人ですよ。このバプテスマのヨハネはまだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、お母さんのお腹の中で聖霊に満たされていた。じゃあその母エリサベツという人はもう60超えていたでしょうね。もう赤ちゃんが当然できない。なのにエリサベツは聖霊に満たされたとあって、同じことが言われて、そしてエリサベスの夫バプテスマのヨハネの父となった祭司ザカリアもこう書いてあります。父ザカリアは聖霊に満たされて予言していった。ですから旧約聖書の時代と、イエス様はペンテコステの時に復活後昇天して聖霊を下さった、その前にも直前にもこういうことがあったということがあって、共通していることは何か特別な目的のためにある力が与えられた、それが聖霊に満たされたということです。こういう使われ方が聖書の中でしています、されていますよということが一番目の私たちの知っておくことです。では二つ目のことです。この言葉が使われているのは何か特別なことをするということではなく、常にそういう御霊に満たされた状態の人がいたということです。例えばステパノという人です。初代教会がたくさんの人がどんどんクリスチャンになって増えていったときに、もう食料を分配するときに混乱したときに、 7人7人の侍ではないけども、お世話をする素晴らしい人たちをみんなが選んだんです。人たちが任命したんです。その条件は何か、信仰と聖霊に満たされて評判の良い人なんです。信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ。だからステパノとしてはその仕事をするために聖霊に満たされたのではなく、前からすでに聖霊に満たされた人で、そのことがみんなに知り渡っていたので彼は選ばれた。他の6人も選ばれた。聖霊に満たされていた人々です。だから特別にある時ではなく、常にそういう状態にあった人々がいたということですね。こういう使われ方をしている。もう一人ね、初代教会の中で使徒パウロのをこの引っ張り出したバルナバという人がいますね。慰めのこと言われます。バルナバのことで、使徒の11章の24節にね、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であったと言われています。アンテオケという当時の世界の大都市ね、この教会クリスチャンがどんどん増えていった。あのユダヤ人以外の人もクリスチャンになっていった時に、ああこれは私の手には負えないなと思ったバルナバは、ある人を思い出したんです。それはかつてクリスチャンを迫害していた人で、かつてのユダヤ教のリーダーだった人、サウロという若者で、クリスチャンを捕まえては牢屋にぶち込んだり、石を投げつけて殺すのを先導していた人です。この人がダマスコの町へ行っている途中に復活のイエス様に出会って、3日間目が見えなくなっただけではなく、見えなかった心の目が開かれて、自分が迫害していたイエスこそが救い主だったということが分かって、クリスチャンになった。で、3年間荒野で引きこもって祈っていたんですね。まあ隠遁生活ですね。今の引きこもりじゃないですよ。静かに祈りの生活をしていた。で、このサウロという若者の名前をパウロと変わってくるんですが、引っ張り出すんですね。皆さん危険なことですよ。かつての迫害者、こんな人を仲間に引き入れたら内部告発されて、情報を売られて、ユダヤ教に言われるとキリスト教会はまたも混乱に陥るんではないかと思っても不思議ではないから、みんな怖がって近づかない。それをですね、バルナバという人は、パロさんお願いしますと言って引っ張り出すんです。皆さん、パウロがいて、それでそれまでユダヤ人だけに広がっていたのが、ヨーロッパにユダヤ人以外に福音がどんどん伝わっていくんです。このパウロという人がいなかったら、教会の歴史は変わってますよ。当然世界の歴史、人類の歴史は今のようではありませんね。私たちも今のようにこんな生活してはいない。日本も変わってました。でもパウロという人が、もし活躍する場を提供するバルナバという人がいなかったら、世界は変わらなかった。じゃあバルナバってすごい人ですね。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった、そういうことなんですね。ここでこういうこと、この言葉が使われています。で、その頃ですね、聖書を見ると、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと書いています。だからある何か特別なことを、何の国に何かするためにというんじゃなくて、もう通常道徳的霊的状態が聖霊に満たされた人々がいた、仲間全体がそういう状況であった こういうふうに言葉が使われています。では二つの聖霊に満たされるという状況を見たときに、今日のエペソ人への手紙5章の18節はこの二つの言葉の使い方、聖霊に満たされるという言葉の、御霊に満たされるという言葉のどちらでしょうか。皆さん考えてください。中学生や高校生はどうですか。大人だから分かるというわけではありませんよね。小学生でも分かると思いますね。後の方ですね。これはある時特別にという最初の方ではなく、いつも普通で聖霊に満たされ続けている人のことをそうでありなさいということを18節言ってるんですね。よろしいでしょうか。なぜそういうことが言えるかというとね、酒に酔ってはいけないとあるでしょ、18節で。ここでね、満たされなさいという言葉、御霊に満たされなさいというこの動詞はね、御霊に満たされ続けなさいという現在形、しかも進行形、継続を表しているんです。満たされ続けていなさいよ、それを絶え間ない状態であり続けなさい。だから最初の何か特別な時だけにということではないというのが分かります。ずっとそうであり続けなさいということを言っているんです。一時的にある時そういうことが起こって過ぎ去っていくということではなくって、一定の永続的な状態、ステパノやバルナバやパウロや他の御霊に満たされた人々のようになりなさい、それがこの5章の18節で言われていることで、現在のクリスチャンのイエス様を信じるお互いにそういうふうに言われているんです。そりゃ無理じゃということを思っていたらこういう命令はないんです。クリスチャンは当然御霊に満たされて喜びに満たされている人々ですよと教会に来たら、ところが葬式みたいにシャーンとしてるとね、おかしいでしょ。そういう時もあっていいでしょ、クリスチャンが。でも通常は明るいね、あの明るさはどこから来るんでしょうね、不思議ですねという印象を与えるのがクリスチャンであっていいんじゃないですかということですね。私ね、アメリカとか海外でね、信仰を持つ日本人多いんですよね。その人々が日本に帰ってきたらなかなかそうならない、なかなか教会に定着しない、こういうことがまた今問題になっているんです。もちろん海外でムードで信じて洗礼を受けてきたという人も問題でしょう、そこにも問題があります。ちゃんと聖書を教えられていないのにムードでクリスチャンになったつもりもあるかもしれません。でも帰ってきて日本でクリスチャンがクリスチャンとしてこの聖霊に満たされて生き生きと喜んで明るく前向きに肯定的に聖書の生き方をしているクリスチャンや、そういう教会が少ないんじゃないかと。ごめんなさいね、最大寺の教会に来られた人がね、明るいねとおっしゃる。皆さんのことを見てですよ。この間金坊の元化粧院の元会長だった三谷先生、豪斎がね、会長さんで社長さんでも、あちこちでも本当に講演して回って、奥様は牧師、豪斎がね、何度もおっしゃったんですね。いや、最大寺の教会の人たちは明るいですね、いや、ものすごくこう自由ですね、柔らかいですね、 本当に皆さんが受け入れてくださってとおっしゃる、そのお言葉の中に今私が申し上げているような教会の文化が、聖霊による文化が皆様の中に終わりなんじゃないかなと思って嬉しかったですね。よいしょしてんじゃないでしょ、私が言ったんじゃない、そういうこと印象を持っていらっしゃる、そういう印象を与えていらっしゃるのは、私は今申し上げているようなことがあるのかなと、そんなふうに思っています。で、なぜそうなのかなということを、もしそうであればなぜそうなのかなということをこの後見ていきたいと思っています。では御霊に満たされるという意味はどういうことかということを、2番目の意味を見たいと思います。それはね、聖霊が人格、ご人格を持っていらっしゃるお方だということを、私たちはしっかり心に留めましょう。自覚しましょうということですね。満たされるためには、聖霊がどういうお方かということを知る必要があるわけです。で、その前にね、聖霊はね、なんでないかということを、まず申し上げた方がいいでしょうね。申し上げますと、単なる影響力ではないということです。液体とか物質とかね、電気のような、そういう非人格的なものではない。ここに今、水がありますね。私、コップに。ちょっと減らします。で、減ったので、追加して注ぎましょう。で、この時ね、注ぎ込むとか流し出すという意味は、この単なる物質のような、そしていっぱいになったから溢れるとかこぼれるとかいう、こういう印象を与えますが、それは非人格的なものではないということを絶対私たちは確認したいんですね。物ではなくて人格であるというのはイエス様がおっしゃったんです。聞いてくださるだけでもいいんですが、ヨハネの福音書の14章にイエス様がご自分の御霊、天から注がれる聖霊のことを約束しておられます。14章の16節と17節にね、14章16節に、私は父にお願いします、父なる神様に。で、ここでね、私っていうのは子なるイエス様でしょ、父っていうのは父なる神様でしょ、そうすれば父はもう一人の助け主、聖霊を送ってください。つまり父と子と聖霊、三位一体がここにあるんですよね。三位一体という言葉はないけど、聖書は三位一体で満ちているんです。三つの威嚇、ペルソナを持ちながら、いわゆる人間的に言うと人格を持ちながら、しかも対等同一、本質的に一つである、そのことがここで言われているんですね。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主、もう一人の、一人とありますね、人格、助け主でしょ、主、お主っていうね、武士用語、武家用語、それから共におられるためにっていうのは、共におられるとありますね。で、その助け主とあって、いつまでもあなた方と共におられる、おられる、いらっしゃる、人格なくして言えない言葉です。しかも17節に、その方はっていうのは英語では He、 彼なんですが、前の訳ではね、日本語訳はね、新化訳に変える前、口語訳聖書はね、それはとなってるんです。英語で言うと、it なんですね。ものなんですね、それって言っちゃうと。だから、その方はと、新化訳はここをちゃんと言葉の通り、言語のギリシャ語通りに人格的表現をしてるんです。その方は、 これがね、4回、5回出てきます。この17節の中に、その方は、その方は。しかも、共に住み、おられる。もう本当に、ご人格を、私たちは知る必要がありますね。今申し上げたことで、聖霊に満たされるために聖霊がご人格を持ったお方であるで、ね、人格というとね、人格は影響を与えます。影響力、影響を与えることをね、例えば物で表す、例え比喩で表す場合がある。例えば力を注ぐとかね、その例えば人が力を表すときに、それは水を表すような、水を注ぐような表現をするじゃないですか。人格的影響を物質的影響で表す。そういう意味で注ぐとかね、流し出すとかね、愛を注ぐ出すとかね、憐れみを流し出すとかね、そういう思いを流し出すとかいうことがありますから、まさにそれは人格的影響力を表しているんです。はい、今こういうことを知って聖書を読むとよくわかるということでしょうね。では聖霊に満たされるために、聖霊は信じた人の中に、例えばですよ、エペソ人への手紙を今日開きましたから、そっち戻るとね、開きませんが、一章を見るとね、信じたと、イエス・キリストを信じて、十字架を私の罪の身代わりと信じて、復活のイエス様を信じたら、つまり福音を信じたら、聖霊が宿っていてください。信じた時に聖霊をお迎えする。この聖霊は最初からご人格を持ったお方ですから、聖霊様を宿していないクリスチャンはいないということですよね。それなのに、イエス様が私の中にいてくださるかどうかわからないという人はね、クリスチャンがそう言ったらね、ものすごい失礼なことを言ってることになるんですね。あなたが気づいていようが、いまいが、知っていようがいまいが、その方はおられますよということです。では、次のことをいきます。そのお方に満たされる、エペソ書の5章の18節に、そのご人格を持った御霊に満たされるということは、御霊の影響下にあるということですよね。ここでね、岡山弁はね、満たすという言葉もね、もちろん岡山としては当然、満ちてくるというふうに、水がいっぱいになるのを満ちてくると思ってるんですがね、でも、これがいっぱい飲んでなくなると見てたというでしょ。これ岡山の外から来るとね、見てたって言ったらね、え、どういうことって言うの。見てたから入れてって言うの。いや、見てたらいっぱいじゃないのという。見てるっていうのはね、なくなること、エンプティになることをね、空っぽになることを見てたと言うんですよ。でしょ。で、ここにいたら当たり前。私36年前ここへ来てね、戸惑った。すぐ慣れました。でも満ちるんと見てるんは違いますよね。どうぞ。で、聖書は満ちると言ってるんですね。満たすとか満ちるというのはいっぱいなることです。見てるは違うんですね。見てたというのは違うね。だからそれは外から来られてる人は、まだ岡山日の浅い人は、ああそうかと思ってくださいね。そこで満たすという聖書の、また日本の一般的な言葉の使い方で、何かで心がいっぱいになるということです。何かで心がいっぱいに満たされてくる。誰かが誰かのことを思って、その人のことで心がいっぱいになる。ああ、今俺はあの子のことで心がいっぱいなんじゃいって思っとろう。どうじゃ、名前出して悪いかな女の子でも男の子でも誰のこと思ってらどう思うでしょう。思っていいわけですよ。で、 夫でも妻でも夫婦でもね、恋人同士でも、誰かが誰かのことを思ってる、親が子のことを思い、子が親のことを思い、私はね、心がいっぱいになるのはね、大概リーナちゃんや翼くんやね、東京の花ちゃんですね、もう本当に心がね、満ちてくる。大体どこのじいじもばあばもそうだと思います。これがね、イエス様で心がいっぱいになる。これが聖霊に満たされる。で、聖霊に満たされるときね、聖霊様だけでいっぱいでイエス様が見えていないという人がいますね。聖霊派と言われるとね、聖霊様、聖霊来てくださいってね、ああいうね、威厳語ったりするんだけど、満たされている自分の恍惚状態、エクスタシーが嬉しくって、イエス様が消えちゃう場合がある。自分の興奮状態が嬉しい。そうじゃなくて、イエス様は何とおっしゃったか、聖霊は私を証しするために来た。聖霊は謙遜なお方で自分を隠して、イエス様を表す方だ。なのに聖霊だけで強調してるっていうのはね、これはちょっとね、聖霊様の本当のお気持ちが分かってないということになっちゃいます。聖霊に満たされるということは、実はイエスキリ、うちにおられる聖霊とともにイエスキリスト様を思う。聖霊はイエスキリストの御霊なんですから、そのことをイエス様のことで心がいっぱいになる。それがとても大事ですね。で、ここでね、その聖霊のイエス様の影響下にあるということがここで言われてるんです。で、お酒との比較で言われてるのはね、お酒飲んでいいとか悪いとかというそういう俗っぽい話じゃないんですね。そういう禁止令のことをここで言ってるんじゃなくて、お酒に支配されてコントロールされてしまって、つまりお酒に飲まれちゃダメだよとこう言ってるわけです。酒の影響下でもう知性も感情も意志も全く働かなくなって、車の運転をしたら飲酒運転でぶつけたとかね、相手死なしてしまったとかね、こういう状態になる。で、乱行のもとになるというのは悪いことをする。覚えてない、何言ったか分からない、そんなこと記憶にありませんと酒のせいにする。これは乱行のもとで、こういうふうに酒の影響を受けてしまうように、それはいけない。それよりはイエス様と御霊の影響とコントロールのもとに、知性も感情も意志もちゃんと支配されますようにと、これがここで言われていることですね。聖霊のご人格を犯さないように、この方のごコントロールに喜んで従っていくことが、誰かのことで心がいっぱいになるように、イエス様のことで心がいっぱいになるようにということが、ここで御霊に満たされるということですね。じゃあどうしたらいいかという3つ目の大きいことを簡単に見て終わりたいと思います。御霊に満たされるためにというときにね、まずね、私たちはこれは満たされなさいという命令ですから、命令ということはね、命令は自分たちが自分で従うかどうか決めることなんです。言い換えるとね、命令というのはね、自分で命令をその通りするかしないかいうことが求められているんで、何かこの経験を求めなさいということじゃないんですね。ここがね、大事なんです。御霊に満たされるというのはずっと継続的に現在形で続いている事柄ですから、ある時聖霊に満たされている、それがいうことじゃなくって、満たされることを自分で願い 満たされようと決断することですね。だからね、例えばなんかこういう正解とか集会で満たされなさい、満たされる求める人出てきなさい、でそこで満たしを受けましたという経験はね、ここでは命令されていないんです。先ほど言ったでしょ、満たしっていうのはある特別の賜物時ではなくて、ずっとそういう状態であり続けるようにということを言っているわけですから、ここへ出てきてその場所で何かということじゃなくて、どこにいてもいつでもそういう状態であるように決めるのは、願うのはあなたですよというんです。願うか願わないかあなたですよ、だから命令されている。御霊に支配されるかどうか、それを決めるのは私たち自身です。今日どうしますか。あなたは今までそういうことを満たされたいと思い、その命令に従って来られましたか、それともそういうことを命令を知らなかったですか。私たちは受け身だけではなく、この場合満たされるかどうかというのは自分に求められていることだということです、ね、このことはとても大事なことですね。で、ですから、私は今満たしてほしいです、心からそのように願い、そう決心します。どうぞその決意を与え、また助けてください。それがここで命じられていることです。だから一回きりの体験ではない。でじゃあ何をしてすべきかということですよ。でもね、何をすべきかというときに、実は消極的なことから聖書は語っていますね。4章の30節、ちょっと見てください。4章の30節を見ますとね、神の聖霊を悲しませてはいけませんとありますね。で、つまり悲しませてはいけない。聖霊はね、信じたときに、エペソの1章の13節にあるように、その時から私たちの救いの日の保証ですよね。救い後を完成するために聖霊は最初から宿っていてくださってますよね。で、信じた時から聖霊はいてくださいますが、せっかく宿ってくださったイエス様を部屋の隅、心の部屋の隅っこに押し込んで、あら、いたの？っていう感じとかね、俺についてこいとかね、ちょっと黙っとれとかね、部屋のどっかの屋根裏部屋に閉じ込めたりとかしたり、時々いい時だけ出てきてよとか、こういう状況が聖霊を悲しませることですね。で、聖霊様はだからといってそういう理不尽な扱いを受けたからといっても、もう知らん、勝手にせえと言って私たちをお捨てに、お見捨てにならない、出て行かれない、むしろ悲しみながら、せっかく救ってなのになぜかなと思って、気づいてほしいと思って、そして哀れみに思って祈り続けて、心の中でうめいてくださっている、ロマ書の8章であります。しかも贖いの日っていうのは救いの完成の日、イエス様を信じた時救いは始まりますね。贖いの始まり、贖いの日ってイエス様に出会うか、私たちが死んでイエス様の前に立つ時、その日に完成するために聖霊は救いの保証になってずっといてくださる。ありがたいですね。そのお方を悲しませないようにということですね。これが満たされるために大事なことですね。あるいはもう一つの言葉も今日開きませんが、テサロニケの5章19節に、御霊を消してはいけない。御霊はね、ふっと火を消すように消えない方ですよ。でも御霊の影響やご支配や語りかけを無視するとかね、拒否するとかいうことを消すと言ってるわけです。 悲しませたり消したりする、しかとする、これがね御霊に満たされることと反対のことで、それじゃなくて御霊がうちにおられることを、私の中にいてくださることを先手にしっかり認めること、私の中に来てくださって感謝します、ありがとうございます、あなた方は知らないのか、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮である、あなた方はもはや自分自身のものでないこと、それなのになんでお酒で自分の悲しみやうさを紛らわせようとするのか、そうじゃなくてあなたの中にいる私にどうしてもっと頼らないのか、任せないのか、こうおっしゃってる。さてこれをしっかり知らないのか、いや知ってほしい、気づいてほしい、大事にしてほしい、私はあなたを捨てないよ、だからイエス様はあの十字架にかかる前の日にあなたを捨てて孤児にしない、別の慰め主を使わす、そして私はあなたといつも共にいてあなたを弁護する、だからこの方は慰め深い好意的なお客様ですね、そのことを覚えて本当に感謝したい。子供が朝起きてくるとね、朝早く起きて騒いだ、今日は大事なお客様泊まっていらっしゃるでしょ、静かにしましょうね、誰が泊まってるか分かる、子供に、あ、そうだそうだ、朝起きて、あ、聖霊様が私の心にいてください、これが朝の祈りですよ、今日もよろしくお願いします、私のわがままや私の欲や私のしたいことだけじゃなくてあなたの御心を教え、あなたが願うように今日の私の一日を過ごさせてください、一日終わったらありがとうございましたとか、ごめんなさい勝手に突っ走りましたとかこれがね毎日御霊との交わりで時々一日の中でどっかで止まって、だからイスラムの人はね日にね何回もメッカの方を見て拝むように、クリスチャンもね一日3回の食前の祈りだけじゃなくて時々止まってね、でいつでもねイエス様を誰と何を話し何をしていてもふっと心にイエス様のことを思う、大事かなと思いますね、はい、さて仕事に熱中しながらもそういう思いをいつも主が私を見ていてください、私の中に主がいてくださるということを自覚したい、そのお方といつも語り合う、これが交わりです、ね、一方的じゃなくてこのお方の思いを聖書から聞き、そして、聞き分け、そしてこのお方といることを共に楽しみ合う、これが交わりですね、あるいは相談をする、19節、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、死に向かって心から歌い、また賛美します。これがクリスチャンが集まった時にお互いに御言葉を持ってそのことを語り、誰かの悪口を言い合ったり何かの非難をしたり、そういうことじゃなくってイエス様のことを中心に思いを分かち合って、重荷を分かち合って、祈り合って、取りなしをし合う、そういう互いの交わり、御言葉による交わり、それが日曜日の礼拝はクライマックス、その間のいろんな集会、あるいは個人個人の祈りの時、親しい人との祈り合い、そういう時を通して聖霊との交わりをし、聖霊の語りかけ呼びかけにいつも敏感である、このことが大事ではないでしょうかね、今そんな意味で私たちは本当に御霊の実を結んでいく、御霊に満たされ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結んでいく、このね19節以降見ていくとね、22節からね、妻たちよ、あるいは夫たちよ、子供たちよ、親たちよとこうあって、 あのこういうことが歩みで御霊に満たされるというのは、私たちの日常の生活がどんなふうに変えられていくのかということが、気分じゃなくてね、そういう人間関係や日常的な生活の中で御霊に満たされ続けることが、御霊によって生きて歩くことだということだということですね。どうかまだイエス様を心に迎えていないという方がいらっしゃったら、イエス様の十字架はいつも自分中心で自分の努力で頑張ろう思うけどできない私のために、イエス様が死んでくださったことを信じて、そのままでイエス様を心にお迎えして、イエス様の御霊を満たされることを心からお勧めします。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは今からイエス様が流された血潮、私たちを清める十字架の血潮と、そこで裂かれたお体を荒らすパンをいただこうとしています。そのために私たちに御霊を心にお宿ししてくださっていることを感謝します。わがまま気ままで自分勝手で、御霊を、主の御霊を悲しませやすいものですから、どうか悔い改めを持ってお許しをいただきながら、どうか本当に聖餐を通して、御言葉を通して、ますます御霊に満たされた日常生活を送れるように導いてください。またイエス様を心にまだお迎えしていなかった方が、今お迎えしてその決心をして、本当にまた洗礼を受けて共に聖餐に預かれる日を備えてください。主の御名によってお祈りします。